すいません。
こんにちは。ポッドでエンジニア第174回エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
エンジニアの丹治です。よろしくお願いします。
お願いしま
よろしくお願い
す。
します。
なんか僕久しぶりだな。
そうだね。久
そう
し
で
ぶり
す
に3人
ね。
で来ましたよね。
1ヶ月ぶりぐらい
そう
な気
で
が
す
するけ
ね。
ど。ちょっとバタバタしてて。
いや、お疲れ様です。
いい。
今日は？
今日は、
ネットフリックスの3体の話ですか？
そうですね。見たんですか？
ああ、僕まだ見てないです。1話も見てないです。
南さんは？
僕はちょっとだけ見てます。3話くらいですね。まあ見たり見なかったりで、なんか妻が主に見てるのを、なんで見てたり見なかったりみたいな
まあ、これ
感
は
じです。
全員見た後にネタバレ対応をやるか。
そうですね。
まあ、ぜひ皆さん、ネットフリックスで見てください、3体を。
はい。でもなんかやっぱ映像化するにあたっていろいろちゃんと面白くなる工夫とかしてるなみたいなのは感じましたね。
そうですね。僕
大
は、
坪君は8話まで全部見たってことですか？その顔は。
いや、僕はまだ6話ですね。やっぱじわじわ味わってます。あと、単純にちょっと忙しいので全部は見切れてないっていう。
英語で見てるんですか？
あ、いや、普通に字幕で見てますね。ちょ、中国語わかんないんでね。
まだ見てないんで、
まあ、
見て
ゆっ
な
く
くて
りです
も
ね。
言える面白いところを一個教えてください。
見てなくても分かる面白いところはですね。あ、それだと、まあ、予告編に出てる映像の話で言うと、
Apple Vision Pro みたいなやつあるよね。
あ、それはまさにそれでした。
ああ、確かに確かに。
Apple Vision Pro もこうなるのかなって思った。
Apple Vision Pro 3みたいなやつあるな
い
って思っ
や、
て。
Apple Vision Pro 13だと思いますけど。もっとかな。13じゃ無理だな。まあ、そんな。まあ、あとは、まあ、ぜひ見てください。あ、なんか、原作見てなく、あ、読んでなくても見ていいので、これに関して言
そう
えば。
ですね。
ので、大丈夫。読んでないわ、読むの間に合わなかったわっていう人も全然見てくださいっていうのぐらいかな。なんか、ネタバレとかありました
まあ
ね。
基本読んでない人がメ
まあ
インぐ
確かに
らい
Netflix
だ
と
と思
か
うの
ターゲッ
で、
トはそうでしょうね。
え、面白い？面白くない？
まあそこら辺も含めてまあネタバレからやりましょ
わ かりました。すいません。
う。
いや、でも、僕の妻はすごい楽しんでますよ。すごい続きが気になるみたいな。ただ、結構集中してみないといけないみたいなことは言ってました。
奥さんは読んだんでしたっけ？
あ、読んでないです。
読まずに。
はい。全く読
な
ん
るほ
で
ど。
なくて、でも、話は、完全に理解している感じだったので、
いいですね。はい。ぜ
はい。
ひ。
読まなくても楽しめる作品になってるかなと思いま
来
す。
週。来週俺来れるのかな？来週っていつ？ 4 月1日？ 4 月1日行けると思う、多分。よろしくお願いします。
まあ、ちょっと嘘考えておきます、そのために。
嘘。
嘘の考えるんですか？ 4月1日ですよね。
あ、そうだ、
あ、そう
確かに。
ですね。エイ
あ、
プリ
そう、
ル
考
フ
え
ールで
てない、
す
考
ね。
えてないけど。残念、まあ、ネタバレですが、全部嘘ですってやりますが。
タイトルも全部嘘ってつけるんで。
このタイトルは嘘ですってしましょう、すごい。
なんかエンタメつながりで、僕そういえば、今日、デューン2を見てきたんですよ。
デューン2、気になってるんですよね。
結構面白いです。
おう。なんか、デューン、もう何も知らないんですけど、なんか、ストーリーじゃなくて映像美を楽しむのっていう話を聞いたんですけど、そうなんですか？
正しい。だから、なんかすごい映像とサウンドで殴られに行くみたいな映画体験なん
あ、
って
サウン
感
ド
じ。
もいい。
そうですね。ちなみにメッセージっていう映画の
あ、ライバ
監督と
ルで
同
す
じ
か？
で、
どっちどっちか。
ビルヌーブス監督で、いや、結構良かったですよ。
ブレードランナーもじゃなかったでしたっけ？
あ、そうそうそう。何年か前のやつですよね。リバイバル版。
ちょっと気にな
ああ、
るな。
2049の方。
あれも見てないけど、アライバルしか見てないけど。
なんか全体的にその SF の、まあ、僕も原作読んでないんで全然わかんないんですけど、SF の映像イメージ化みたいなのが強いなって思って、そこがすごい面白かったですね。
映像イメージ化ってのは？
なんかその SF の設定があるじゃないですか、いろんな。こういうふうに書くんだなとか、いろんな乗り物の形とか、あと、まあ、いろんな星にまたがる話なんですけど、イカスミみたいな星があったりとか、ちょっと面白いですよ。
なるほどね。まあ、確かにこの世界ってこんな感じだったのかなの映像化がやっぱり綺麗でよくうまいっていう感じなんですかね。
こういうふうにイメージするんだなっていうのに結構驚かされるみたいな、まあ、そういう楽しみ方ってあるじゃないですか。
なるほど。いや、みんな、なんかとりあえず、デューンが撮影で使った砂の量がやばいみたいな記事かなんか見て、そうなんだ。
そうなんですね。あれ、砂漠で撮影したんじゃないの？
なんかよく知らないです。なんか、デューン、砂、量、検索。
やっぱ盛り上がりとかを、自分
い
た
ろい
ち
ろ
でコント
な、
ロールしたいので、頑張って積み上げたりしたんですかね。
なんですかね、ダイナミックなシーンで、砂だけ実写で、なんていうか生き物は CG でとかなのかもしれないですね。
ああ、あるかもですね。
見るか。やっぱ、そう、僕、最近違う話で、なんだっけ、ブルージャイアント見たんですよ。ブルージャイアント、なんかあれも、まあ、読んでたので、まあ、音を楽しみに行くべきだったのかなと思って、こうネットフリックスで見つつ、これはなんかドルビーアトモスとかあったのか知らないけど、いい映画館で見に行くべきだったのかなって、ちょっと若干の後悔があるんですけど、デューンも、それで言うと、やっぱネットフリックスで見るより劇場に行った方がいい感じ？
まあ、いいんじゃないですか。
丹治 さんはそういうでしょうね。
王道の SF で、IMAX 見て、座席が揺れるみたいなの楽しいじゃないですか。
そうですよね。
あ、ちなみに、1、デューンパート2なんで、今回のは。パート1も確か、なんかで、Amazon プライムかなんかで見れて、一応ですね、ワンよりもちゃんとエンタメとして楽しいので、
ちょっと
パ
よそ
ツーの
に。
方がってことですか？一応見て、なんだこれって思っても、まだ希望あり。
大丈夫っていう。
ははは。
なるほど。いや、ちょっと前向きに検討します。
ぜひ。
最近見た映画だと、もう今更ながら、君たちはどう生きるか見てきました。
ああ、見てない。
アンジ
あれ、
さんは
先
見たんでしたっけ？
僕は見ました。去年見ました。あれですね、アカデミー賞の話をしたときに、見てないけどって話を、
そうで
南
す
君が
ね。
言っ
僕そ
てい
の時点
て。
だと見てなかったんですけど、アカデミー賞取って、まあ、そもそも見とくみたいなので、それもちょっと夫婦で、見ていきましたね。まあ、ただ、大久保くんが見てないという話なので、
申し訳ない。
この話はそのくらいに。
ネタバレしましょ う。
見
ネ
に
タ
行くか
バレ
わ
と
かん
か
ない
で
です
も、
けどね。ネ
こ
タ
れネ
バレ
タ
し
バ
た
レって言っ
問
て
題な
もっ
いん
て
だ
感じですよね。
コンテンツ系は、まあ、なんか見たっけな、最近。ネットフリックスだと、なんかネットフリックス、なんか N 回言ってますけど、視聴履歴わかんないんですよね。
なんか奥まったところにあるよね、確か。
そうそうそう、もうなんか気にしてほしくないんでしょうけどね。ネットフリックス。
最近見た映画で言うと、もう一個、落下の解剖学っていうのを見てきたんですけど、これは結構面白かったですね。
落下の解剖。
聞いたことあります？
ないな。
わからないですね。あれ？アカ
なんか
デミー
東
賞？
野圭吾っぽいなと思ってる。
なんかフランス映画なんですけど、 アカデミー賞の、脚本、オリジナル脚本賞みたいなの確か、取ったとかで、アカデミー賞脚本賞か。そう。まあ、それも、なんか、せっかくだし見に行こうみたいな感じで、最近見てきたんですけど、で、まあ、何かっていうと、その、まあ、ある夫婦が住んでいる家があって、で、そこに一人息子がいるんですけど、ある日、その夫婦の夫の方が、家の、まあ、高いところが落ちて死んでしまって、で、その時、現場にいたのが奥さんと、あとは目の見えない息子だけで、で、まあ、すごい限られた情報とかしかない中で、一体何が起きたのか。で、裁判が結構舞台になっていて、その裁判の様子が繰り広げられながら、少しずつ情報が明かされていって、なんか裁判員みたいな気持ちで、その一連の事件流れを、楽しめるみたいな、なんかそんな感じのお話でした。
重そう。
で、あ、でも、すごい、暗いとかではあんまりなかったなと思っていて、なんかただ、結局どうなるんだろうなとか、なんか情報がどんどん小出しにされていくっていうのが、僕は割と面白いなと思いましたね。
すごい評価が高いですね。アカデミー賞5部門ノミネート。脚本賞受賞とか。よかったですか？
あ、でも、結構面白かったですね。あと、まあ、割といろいろ考える余地があるというか、これはどういうことあったんだろうとか、そういうのを、見た人同士で話したりするのに、結構向いてるなとは思いました。
コンテンツ系、ちょっと今何か見たことあるっけと思って、遡ってたんですけど、結構今更っちゃ今更なんですけど、ウィークラッシュとってやっぱりまして、
ほう。
これは Apple TV プラスのオリジナル作品だと理解してるんですけど、WeWork 創業秘話だと理解してますね。
ああ、いわく。
なんかちょっとどれくらいその手術にもと、手術というか、正しく取材のもと行われてるのか、まあ、勝手な想像、脚色がいっぱいあるのか、そこら辺ちょっと全然知らずに、とりあえず見てるんですけど、なんか、そこ調べてから見ちゃうと、なんかネタバレだなと思って、あんまり詳しく調べずに見てるんですけど、いやー、スタートっつってね、という気持ちになっていく。なんか僕、ソーシャルネットワークが好きって話何回かしてますけど、なん
そう
か、
ですね、言って
あれ
ま
好
す
き
ね。
な人多分好きかな、多分みたいな
ああ。
感じがしたんで、ちょっ
な
と
る
ね、
ほど。
ちょっと疲れるんですけど、いろんなハードシングスの話なので。
タイトルが、なんかいいというか、タイトルがすごい強いですね。
ちょっと思うのが、なんか、アメリカの文化ってわかんねえってものが、なんか、結構これ多分、実在の人物からすると不本意なところとか結構書いてある、描かれてると思うんですよね。なんか、日本だと怒んないよなって。なんか、
日本でそういうのありますかね。
あったとしても本人が、なんか、自伝的な感じでやる関わってるものだったらと思うんですけど、
なんか
多
ちゃ
分
んと生
これ
き
は、
てて、その関係者もいるものを映像化して、まあ、会社のなんかあんまないですね。出てこない。
さっき出した
そう
ソー
で
シャ
す
ルネットワー
ね。
クも、マーク・ザッカーバーグは取材に関わってないっていうふうに聞いてるし、なんか、それでね、
いろいろある状態で映像化できないような社会なのかな。なんか亡くなった人をちゃんと、まあ、すごい貢献がすごかったとして、偉人みたいに書くのができるじゃないですか。
そうですね。あと、古くなれば許される謎がありますよね。それこそ大河ドラマとか、そうなわけじゃないですか。 本人が見たら嫌かもしれないけれども、なんか悪役として描かれるのはとか。まあ。
まあ、究極的には訴訟リスクとかを
まあ、
どのく
そうっ
ら
す
い、
ね。
受け入れるかとか、か
うん。
もしれないですけどね。
でも、
名誉毀損で訴えられるかもしれないけど、まあいいや、みたいな感じなのか。
だって、ソーシャルネットワークでね、マーク・ザッカーバーがこれによって自分の名誉が毀損されたって言ったらどうなるんだろうねっていう どうとか思いますけどね。
そうですよ
ウィ
ね。
キはそういえば映画化されましたね、去年に。
ああ。
まあ事件の映画化。まあ事件の映画化はまあそれなりにあるか。
ま
まあなくなってるし。
はい。みたいなのをちょっとお願いしました。このちょっと疲れ
僕
るの
ら
まだ
も
見終わってない。
訴えられないように気をつけます。そういう作品って、
作品結構なのかな。結構見えてない。あとは、このカプセルリエントリーは何ですか？
ああ、これ、僕ですね。大坪くん、これ見た？
見てない気がするね。なんか見覚えのない文字列が並んでるな。
ベルダっていう会社、スペース X みたいな宇宙系の会社が、宇宙から地球にカプセルを、まあなんか、落とすというか、戻したときに、カプセルのカメラからの映像をずっと YouTube にアップしてくれてて、なんかこれ結構見ると、ちょっとドキドキするんですよね。
おお、これか。YouTube 今、撮ってみたら。
音声が。一番最初、なんていうか、親機から射出されて、ボンってなって、回転して、少しずつ地球が見えてきて、なんか、異常に映像が綺麗なせいか、すごいリアリティがあって、
なん
なん
か
か、
ハンドメイド感がある感じがいいですね。
そうですね。なんか、本当につけたものをそのまま流してますっていう感じがある。
生映像感がすごいあるな。これすごいな。かっこいい。
もう射出される方にカメラがついててっていうこ
そうで
と
す
な
ね、
んで
そう
すよね、きっと。
ですね。一応、ポッドキャストなので、名前を言うと、
あ、
なん
そ
て言
れ
うんで
言い
す
た
か
かっ
ね。
た。
ベルダカプセルリエントリー、フルビデオフロムレオトゥアースですかね。
ローアースオービットかな、多分。LEO は。
ローアースオービットなんだ。
じゃないかな。
低軌道の SF。
低軌道って言うと大体数百キロぐらいまでですけど。
でもなんか、この動画、大体20分ぐらい確かあって、そのぐらいはかかるんですね。その地表に落ちてくるまで。
そうですね。そうなんだなって感じだな。
ああ、角度によるんだと思うけど。
まあそうですね。まあ大体、ロケットの打ち上げ、低軌道に乗るまで大体8分間って言われてるので、まあ、普通に登っていくことは8分ぐらいかかって、で、その降りてくる場合だと、その減速ってのを空気抵抗でやるので、より、ゆっくりにしなきゃいけないとか、ですかね。
まあ映像見てますけど、最後の方パラシュート開いているので、まあその辺
ああ、
で
まあそれもあるかな。
時間がかかってるとかはあるかもしれないですね。
確かにちょっと、降りてくる時の加速度がどれぐらいかよく知らないですね。
まあ、コントローラ
に、
ブルな部分なのかも
度が
しれない。
強すぎると燃え尽きちゃうみたいな、そういうことなのか
そう
な
で
と思っ
すね。
て、
そういう理
なる
解
べ
で
く
すね。
浅くみたいなことなのかなと思ってました。
まあ、結構その角度狭いらしいんですよね。
ああ、弾き返されちゃうんだっけ、あまりにも。
なんか
てか
僕
す
もそこちゃんと分かってないんですけど、あれ弾き返されてるわけじゃなくって、あんまり角度が狭いと、じゃあ角度が浅すぎると、楕円軌道に入って、まあ、その
あ
楕円軌道だとその地球の相対的に見ると弾き返されてるように見えるけども、単純に楕円軌道に乗ってしまうってだけだ
あ。
と
じゃあ地
いう。
表にたどり着く前にむしろもまた離れていって
あ、
し
そう
まっ
そうそう
てっ
そう
てことです
そう。
よね。
なるほど。
っていう
確かに。
説明を昔どっかで聞いた方ような気がするが、なんかあんまり自信がない、記憶ですけど。
楕円
確か
軌道
に。
だと、ある視点から見たら弾き返されてるように見えるんだ。確かに。
そう、だと思ってる。だから位置エネル
なん
ギー
か
がど
重
ん
力
どん。
の助けを借りて地表に近づきたいけど、もちろん重力で加速されすぎると困って
そうそうそうそう。
っていうののさじ加減で角度が決まってくるんですね。
そうそうそう。
なる
で、
ほど。
深すぎると、その断熱圧縮による発熱がでかすぎるからダメっていう。
と言わ
理
れる
解
と
をしてる
確か
んです。まあ、多分本来はその宇宙空間、つまり、気圧が低い状態、気圧が低い、そうですね。真空に近い状態でロケットで十分減速して入ってくれば、多分そんな断熱の問題が出ないんですけど、減速をすべて空気抵抗でやるってなると、ちょっと数字は適当ですけど、例えば時速3万キロになる必要があるところを、打ち上げるときは1万キロまで帯域があるところで、それ以降帯域のないところでやればいいところに、その全てを大気圏でやらなきゃいけないので、まあ大変っていう話だと思ってます。極論、同じ燃料を持って十分加速、減速して降りていくことさえできれば、多分、減速のときの熱が問題にならないんじゃねえかなって思ってますね。
まあさっきのその楕円軌道入っちゃうとこも別にエネルギー燃料積んでてそれであ
、そうそう。
加速度調整できるんだったら多分別にいいですけど、まあもったいない
もったいないですね。
から、そうすると、まあ、事前に計算して一番省エネで済むようなコースで入ってくるって感じになるんですかね。
なんだと思ってますね。はい。
いや、面白いですね。
この辺
な
ね、
る
なんか
ほど。
結構調べると結論は出てくるんだけど、なんかこれじゃなんでダメなのっていうのの説明も出てこないんですよね。なんか多分それ、それこそ大学でね、宇宙工学みたいなのを勉強すると、なぜこれじゃダメなのか計算してみましょうみたいな類似問題が増えたりするんだろうなと思いつつも、
だろう
あ
な
ま
っ
り
て
そういう
感じ
の
です
が、
ね。教えてほしいな、確か。
そうそうそう。結構、普通に思うじゃないですか。行くときは熱が問題にならないの、なんで帰ってくるときに熱が問題なのみたいな。それ考えて十分減速できないからだろうなって思ってる。
YouTube 動画を貼っておきます。
ありがとうございます。
ポッドキャストの概要欄が本当にちゃんと見れるのかどうか全然僕ら分かってないんですけどね。
あ、見れます。
い
まあ、
や、
少なく
見
とも
れると思いま
iPhone
す
だと見
よ。
れますけどね。
あ、そうなんだ。いや、こんな宇宙からの帰還の映像が見れる世界になったんだなと思って。
確かに。なんかそれは
そうですね。
SpaceX のスターシップの再突入もスターリンク使ってずっと映像途切れなかったのがすごいみたいな話がありましたね。
あ、そうなんだ。へえ。しかもスターリンクであ
、
中継
そう
し
そう
てた
そ
んだ。
う。そうそうそう。リエントリーでした。
いいエントリーでした。
あとちょっとやっぱエンジニアなんでガジェットの話していいですか。
お、お願いします。
皆さんルンバって知ってます？
はい。
ルンバって何ですか？い
ルンバ知らないですか？南さんちょっと教えてあげてください。
や、もうここは大坪君の素晴らしい解説をお願いします。
ルンバっていうですね、アマゾンが買収しようとした、あれどうだったんだっけ、あれ。
ど
ルンバ。
うなんですかね、ちょっとわかん
ル
ない。
ンバ、アマゾンで検索したら、アマゾンでルンバを買う方法が いっぱい出てきた。そうだよね。
くできないじゃ
ア
ないいで
ロ
す
ボッ
か。
ト買収を断念って記事が今年の1月30日に出てますね。
残念でしたね、やっぱり。
断念してますね、これを見る限りでは。
なるほど。まあ、ちょっとルンバ欲しかったんですよ。で、ルンバ買おうとしたんですけど、高いんです。あ、ちなみにルンバ説明したかった。お掃除ロボットですね。一応説明します。
ああ、なるほど。
今初めて知ったんだ。ですね。で、ただこれ高いんですよ、ルンバ。びっくりするぐらい。
いっぱいありますよね、あとルン
そう、
バ
いっ
の中
ぱ
に
いあっ
も。
て、で、これよりもうちょっといいやつが欲しいな、この機能も欲しいな、みたいな感じで、もう一個だけとかやっていくと、15万ですかとかになるんですよ。いやいや、おかしい、お
ああ、
か
いい
しい。
値段するね、
いい
確
お
か
値
に。
段するん
い
で
や、
すよ。
一番安いのだと、今、僕はアイロボットのページに行ってますけど、3万9800円かなって書いてあります。
それちょっ
まあ、
と
た
頭
だ。
悪いんですよ、その子。
上を求めると、どんどん上がっていくっていうのはそうですね。
そう、その一番安いやつ、僕の理解だと、なんかランダム走行するだけなんですよね。多分まあ、これ適当に言ってますけど、ぶつかったらランダムな角度をその回転して動くっていうのを繰り返せば全部掃除できるっていう、そのアルゴリズムなんだと理解してるんですよね。
まあでも十分な時間があったらちゃんと全部
そ
切
う
れ
なん
る
です
と。
けど、なんですけど、あとはその衝突検知がないと。つまりその目の前に壁があっても勢いよく突っ込んでいくみたいな。と
え、
か、
ルンってそんなバカだったっけ？
いや、安いやつがそうっていう僕は理解をしたんですよ、調べてて。その
ああ。
障害物を検知っていう機能が、あ、障害物を認識回避っていう機能が10万ぐらいのやつがしかないんですよ。で、なんかそれがどれぐらいのものかわかんないけど、ちょっと怖いじゃないですか。気になるなと思って。で、いうのとか、こうあって、また障害物検知欲しいなとか思ったら、定価10万からですか、そうですか、なるんですよ。厳しいじゃん。
欲しい機能、あ、これも欲しい、これも欲しいって言ってると、
あ、これぐらい欲しいよねとかっていくと、あれって感じになるんですよ。
いや、水拭きも欲しいし。
そう。なったんで、今回僕はルンバ買うの諦めまして、ユーフィーを買ったんですよ。知ってます？ユーフィークリーンってやつですけど、ユーフィーは僕の理解だと、アンカーのブランドなんですよね。で、ブラン
バッ
ドって
テリー
言ってるのは、
のなんかですか？
あ、そうそう、バッテリーのアンカーですね。ユーフィーという名前でいろんな商品出してて、まあ、ロボット掃除機もそうなんですけど、パッと今ホームページ見ると、ハンディスティック掃除機、セキュリティカメラ、紛失防止トラッカー、体重体組成計、ペット製品とかってあるんですよね。で、いろいろあって、まあ、その中で、ユーフィークイーンというシリーズがロボット掃除機なんですけど、これ安いんですよ。だいたいルンバの半分なんですよね。で、僕が買ったのは、ユーフィークリーン X8 Pro ってやつなんですけど、これ、なんか Amazon のセールで買ったんで、3万7千円だったのか、確か。で、これで、僕の理解だと、ルンバで10万円クラスの機能として動いてくれるんですよね。
障
いい
害
で
物
す
も
ね。
入ってくれるし。
これでいいじゃんと思って買ったら、すごい体験良くて、みんな、ユーフィーがいいぞっていう宣伝をしに来ました。
あ、よかったんだ。
よかったです、これ。まあもちろんちょっとルンバと比べたわけじゃないんで、まあ10万円のルンバの方が実は体験良かったのかどうかまあ知らないですけど、まあ少なくとも何も文句がないんですよね。
ぶつかん
ち
ない
な
で
みに
すか？
僕今、ルンバの公式ページを見ていて、3つのモデルが載っていたので、順番にちょっと機能比較をしていたんですけど、i9、あ、J9 か。J9 ってやつが、障害物検知をするっていうふうに書いてますね。で、具体的に言うと、コードが落ちてるとか、靴下落ちてるとか、そういうものっていうのを回避してくれるのが、この J9
ああ、それはも
の
しかし
で、
たらユーフィーが持ってない機能かもしれないですね。
そうじゃないやつでも、部屋とかは覚えてくれるはずですけどね。部屋の形とか、いつも置いてるも
i5
の
と
だっ
かって覚え
たら。
てくれるんですか？
部屋とかはマップ作ってくれたりします。
あ、
で、
そうなんだ。
確かちょっと僕が使ってるのどれか忘れたんですけど、アプリで部屋の画像とかを出してくれます。
確かにこれ見ると、実質僕が買ったやつ i5 に相当するのかな。 まあ、
か
ピ
も
ン
しれ
ポ
ない
イ
です。
ント
逆
清
に
掃
そ
とかあ
の
りますけど。
J9 を今見ていたら、靴下とかコードを避けてくれって書いていて、それは僕のルームはやってくれないので、賢いなって思いましたね。
確かにね、なんか靴下コードとかを避けてくれるっていうのは、X8U Pro は多分無理な気がするんですけど、侵入禁止エリアとかは設定できたな。
ああ、それは多分 J9 じゃなくてもできると思います。
i5 はできないっぽい？
ちょっと忘れちゃったんですが、ないのかな。
まあ、ちょっと、まあ、あれなんだが。まあ、とりあえずですね。まあ、最上位級モデル、もう、ルンバの半分ぐらいなので、意外とマッチする人多いかもよっていう、ルンバ高いって思ってる人は、ぜひ夕日を見てくださいねっていう感じ。
3万円ぐらいなんですね。
僕が買ったら3万7000円でしたね。
はい。
アンカージャパン公式サイトに出てるんですけど、アンカーが作ってるってことなんです
そう、アンカーの一ブランド、一ラインなんだと
か。面
思っ
白いで
て
する
ね。
ね。バッテリーのイメージが、この中で、
そう、なんで違
ア
う
ン
名
カー
前に
っ
す
て
るんだと
強
思っ
いんです
て、
けど、
なんか
そうで
ア
す
ン
よ
カー
ね。
クリーンじゃなんでダメだったのって思うんですけど。
買収したとかですかね。
なんですかね。よく知らないけど。
アンカーユーフィークリーンっていう名前になってますよね。アマゾンで検索してるんですけど。あ、違う、違うパターンもある。なんか、こんなランダム。
まあ、アンカーっていうモデル連れた方が安心感あるから、入れる人もいるってぐらいの話なんじゃないですか、知らんけど。
公式ページだとユーフィー by アンカーって書いてあります。今見て。
AU by KDDI 的なね。で、
まあでもアンカーだったらまあ、全然知らないところよりは、効率高そうなイメージが、なんとなくあります。
で、ちょっともう一個いいやつにしてもよかったな。X9 Pro ってやつが、今だと6枚なのかな。こっちでもよかったなーってちょっと思ってて。これ、いいやつだと、水拭きの雑巾を勝手に洗ってくれるらしい。これはね、強い。
すごい。
で、水拭きの丈が意外と良かったんですよ。水拭きいらねえかなーとか思ってたんですけど。意外といいかもって思ってるんで。
あれ、ドッキングステーションみたいなやつがいるやつですか？
ドッキングステーション全部あります。
あはは。
で、そのドッキングステーションは何やってくれるかがいくつか違って、そのゴミを貯め
ゴ
てくれ
ミ。
るとか、水のタンクになってくれるとか、そういう機能がどれぐらい付加されるかですね。基本的にお掃除ロボット充電ステーションが必要なんで。
一番ミニマムは本当に電気だけ
で
切
す
れ
ね。
るんで。
ですね。
で、ゴミを一時的にっていうか、ゴミ収集場所にもなるパターンと、そうか、水も給水場にもなるんですね。
そう。
いや、僕今、手動人間掃除機でやってるので、家は。
どうしてですか？
でも、障害物も避けられるし、水拭きしようと思ったら、
ハンジさん、障害物避けれるんですか？
僕は受けることは得意ですよ。
そうなんですね。なかなか
す
優
べ
秀じゃ
て
ないで
の
すか。
機能を網羅してるなと思いました。
本当に毎
確か
朝
に
8時半にしっ
人
か
間っ
り
ていうの
には 掃除できます、ね、
なったんですか？
毎日絶対同じ時間に掃除できます、ね、
いや、そういうのはしないです。
ほら。
確かに、そこだけ。
ルンバって言っちゃったわ。お掃除ロボットずっといなかったんですけど、意外と買ってみて、3日ぐらい、うわぁ、床めっちゃ綺麗、楽って思うんですけど、3日ぐらいで全く気にしなくなったんですよね。なんか、床が綺麗だなとか、全く思わずに、これが当たり前の生活って思うようになって、なんか、人間って良くないなって思いました。
いや、でも、止めると、やっぱり汚いなって感じますよ。たま
止めてみる
に、そ
か。
の旅行とか行くときに、ちょっと、ルンバを切って、そのまま忘れて、しばらく生活してると、すごい、だんだん汚くなっていくので、やっぱルンバ、結構大事だなっていうふうに感じたりします。
結構あるあるなのが、今日誰々さん遊びに来るねみたいな、そうだねみたいな。なんかお菓子とか買っとこうかみたいな。OKOK とかってやってるうちに、あれ掃除機してなくないみたいな。ちょっと急がないとみたいな。 みたいなことが起こらないっていう。
え、
これめっ
いい
ちゃ、
ね。
これいい
いい
で
です
よ。
すね。
いつ、今から来ますみたいな。今から来ますが言えるのってめっちゃ QOL 高いなと思いまし
確かに。
た。お掃除ロボットがあると自然に床がきれいになるっていうやつもやっぱあるじゃないですか。物置かなくなるっていう。
まあそうですね。
そこもあって、今から来ますが言えるようになったんですよ。これね、大きい。
言えないわ。ちょっと30分ぐらいでって。
そうそうそう、そうなるじゃないですか。
ちょっと片付けるね。
そうそうそう。
あと、我が家の場合はですけど、ルンバ結構うるさいんで、それで目が覚めるっていうのも
ペ
あり
ポー
ま
ポ
す
ポ
ね。
ペって言うんですね。
あ、いや、それだけじゃなくて、
言わないんだ。
普通にガーって動いてる間に、結構、ホイス音とかがうるさくて、
それ、
朝礼
僕
を合
最
図に
初、
起きるっていうのは、
うるせえ
割とな あり
と
ます。
思ってたんですけど、うるさいなって思わなくなったから耳が慣れました。
ははは。でも寝起きだとやっぱうるさいですよ。あともう一つ、コードを別に僕の今使ってるやつ避けてくれないので、だいたい床にコードが落ちてるとやべえと思って飛び起きて、それ起きたついでにそのまま朝の活動を開始するっていうのも
いいです
結構
ね。
ありますね。
そういう起きるモチベーションをね。
いや、いいと思いますね。ロボット掃除機。
ロボット掃除機ぜひ。
はい。
ドラ
僕、
ム式
昔
洗
から
濯
思っ
機
てい
と、
る要望が一個あるんですけど、
何でしょ
階段とかを掃除してくれないじゃないですか、ロボット掃除機っ
う。
て。
そうですね。
はい。それをなんとかしてほしいなと思ってるんですよ。
だから南家階段があるのか。
あ、そうですね。僕は、お二人はご存知だと思うんですけど、入ってすぐ階段があって、で、階段の掃除はまあ、たまにやるんですけど、人間がやんないと今できないんで、空飛ぶルンバとかができて、勝手にやってくれたらいいなっ
飛
ていう
ぶ
ふう
ルン
によく思ってます。
階段むずいでしょうね。
まあそうなんですよ
ちょっと
ね。
思いつかないね、階段ロボットは。
結構高くなりそうですよね。ガチャンガチャンってこう、上り下りしながら掃除するとか、別に作ろうと思ったら全然作れるんだろうけど、多分高そう。需要
そうで
少
す
ない
ね。
し。
いやでも、多分、機械的に、地面、足とかつけて移動させるのやっぱ結構大変なんで、段差の高さとかもものによって違いますし、ドローンみたいに飛ばす方がいいと思うんですよね。
そうですね。今から
そ
掃除しようと思ってる場所の埃を 撒き散らしな
まあそ
がら
うなんです
です
よ
か？
ね。ドローンが空を飛ぶには大量の空気をぶつける必要があるので、まあちょっと悩ましいんですけど。
悲しいですね。時間がちょっと。
確かに。
何の話をしたか覚えてねえが、ギュンでした。ありがとうございました。
ディオン3体でした。ありがとうございま
はい、
す。
ありがとうございます。